クラブ369へようこそ。みゆきです。
黒源です。
青いのイルカ、ワイドのアンサーです。
はい、それでは今週最後の回ですが、黒源がなんか調べてくれてることがあるそうなので、それ教えてください。
なんかもうめっちゃ個人的に調べたやつなんで、ちょっと話すつもりなかった、ちょっとまとまってないんですけど、そのバイオタイド理論って言うんですけど、なんか聞いたことってあんまないですよね。バイオタイド理論
初めて聞いた。
そうですよね。なんかでもこの話の内容を聞くと自分に密接に関係していることが今日わかると思います。バイオタイド理論っていうのは、その月と生命の関係のことなんですよね。月の満ち欠けとかが、その人間の行動とか感情に何か影響を与えてるんじゃないかっていう理論のことなんですけど、
よく言うよね、その満月だから女の人は特に気性が荒くなったりとか、
はい、
の
生理とかもそうですよね。
そう、そう。
僕は男なんて詳しくないんですけど、関係してるみたいで。
頭痛したりとかする。
あ、頭痛もするんですか？
頭痛する。満月の時はなんか体が重いとか頭痛とか肩こりとかある。
へ、
はい、
で、なんか実際その月って引力が働いてるってこの地球では言われてるじゃないですか。
そうだね。
ほんで、その引力によって潮の満ち引きが変わったりとかするんで、基本的に水分と月っていうのが密接に関係してくるっていうのを、アメリカの、精神科医の、リーバーっていう人がいるんですけど、リーバーっていう人が、結構昔ですね、1984年ぐらいに本を書いて世間に訴えたんですよ。月の満ち欠けが人間の行動とかに密接に関係してるでって。
へ
ぇ。で、論を出したんですけど、出した当時はめっちゃ批判浴びて、いや、そんなんあるわけないやろ、みたいな。でも、その、リーバーっていう人は、もともとその精神科医で、なんですかね、その自分の病棟で多くの患者の症状が一定の周期ごとに不安定になっていることに気づいて、で、調べたら満月が関係していることが判明したんですよ。
なるほど。
はい。なんで、そのリーバーは絶対に関係してるはずやって。実際そのリーバーがその後、96種類の統計テストを行って、いろんな、例えばこういう、交通事故は何パーセントとか、そういうのを、月、満月の時、新月の時は何パーセントっていうのを96種類テストしたらしいんですけど、ほぼほぼ満月の時か新月の時に、出産率やったりとか、あとは殺人とか交通事故とかの発生率がめちゃめちゃ高いらしいんですね。統計では表せない差が出たみたいで。
はいはいはいはい。なるほど。
はい。で、でもこれだけやと、なんか、どうせ辻褄合わへんやつはテストから外して、合ってるやつの96種類だけオープンにしたんやろ、みたいな言う人もまた出てくるんですよ。証拠見せろ、みたいな。で、そんな人たちがいるんですけど、で、それを覆す感じで、例えば、潮の満ち引きで、を狙って産卵する海の動物っていうのがいるんですけど、あ、生物ですね。っていうのが、そうです。ウミガメです。ウミガメと、あとはカニとか、あとはサンゴ、カキとか、まあ、硬い何か物に覆われてる生物ですね。
硬い何か。
硬い何かに。
何かたちが。なるほど。
で、
そうだ。
リーバーは、その、牡蠣を使って、ちょっと実験してみようってことで、リーバーじゃないです。牡蠣は別の、リーバーをちょっと、確かにそうかもしれへんなって言った、ブラウンっていう人がいるんですけど、
はい。
で、そのブラウンさんが大西洋で牡蠣を拾ってきて、で、海のない、その、満ち引きとか全く関係ない、イリノイ州っていうところまで運んで飼育したんですね。で、そうしたら、カキは産卵の時にその、大潮に合わせて口を開いて、殻を開いて、で産卵をするんですけど、実験の時に水の量が一定になるようにした水槽で実験したんですけど、普通に満月の時に殻開いたらしくて。
じゃあ関係ないってこと？潮の満ち引きは。
そうなんですよ。
な
んか僕も思って、その、月があって、月が潮の満ち引きを動かすから、海の生物がそれに合わせて産卵するから、間接的に関わってるだけちゃうかなって思ったんですけど。
そうだよね。
大潮の時とか、その満ち引きはあんまり関係なくて、満月になった途端、分かってから開いたらしいんですよね。で、
面
この結
白。
果、バイオタイド理論が正しかったことが証明されたんですよ。
ほう。
ほんで、実際に日本でも水族館とかいっぱいあるじゃないですか、日本って。
はい。
で、そこでも、サンゴも、満月の時にしか、出産しないって言われてて、まあ、満月、3日前後って言われてるんですけど、大体。ほんで、潮の満ち引きとかも関係するって言われてるんですけど、水族館で潮の満ち引きもないのに、サンゴは普通に水族館で産卵とかしてるんで。それも満月の日の前後らしいです。だからもうここまで証明されてるのに、認められてないんですよ、医学界とかでは。
なんで？
わからないです。
100%じゃないからってこと？ いや、なんかその、なんていうの、なんか科学的に証明ってほら、何かこの、絶対100%そうじゃないとっていうのがあるやん。でも、今のその、バイオタイド理論でいくと、なんとなくこう、月が出た、この前後何日かと、このふわっとした感じ。それは事実なんやけど、その、じゃあ、ちゃんとした、確定できる何かが欲しいんじゃない？それこそ証拠じゃないけど、なんかわからへん。
でも
な
そ
ん
れ言い
で？
出したら飛行機が飛んでる意味とかも
そうそうそう。
ね。
だから、その、なんかあれなんかね、認めたくない何かがあるんかね。 ね、そうそう思った。
だからその月がもしかしたらほんまにパワーがあったとして、で、昔ってその中世のヨーロッパとかって、その月を見たら女性の人は妊娠するから見たらダメですよとか、中世じゃないですね。西洋の方で、昔は、日本でいう、夜中口笛吹くと蛇が来んで、みたいな。
ことわざじゃなくて、なんかありました、言い伝えが。
そういう言い伝えみたいな感じで、女性は月を見ると妊娠してしまうから月見てはいけないとか、あって。で、そういう否定的な意見もあれば、中世ヨーロッパでは昔月光浴って言って、健康の、代名詞みたいな。日本でいう岩盤浴みたいな、その健康の第一歩じゃないけど、そんな感じで言われてて。ただ、
月、ただ
中世ヨーロッパで、その反対意見で言うと、狼男って言って、月を見ると凶暴になるからダメですよっていう、その戒めの話があったりとか。なんかその、月に意識を仕向けたい側と、月によってパワーを得たい側の二極化してるのが、童話とか昔の話とか、古代の神話とか見てると、はっきりしてくるんですよね。日本でも実際に、古事記とかに書かれてるんですけど、太陽派と月派で分かれてたんですよね、昔は。ちょっとこの話、長くなるのと、ちょっとまた、僕掘り下げられてないんで、ちょっとまたパスするんですけど。っていう感じで、昔からその古代の人って、月には特別なパワーが宿ってるっていうふうに。で、否定する人も月には特別なパワーあるけど、太陽派の人がいたりとか、太陽の方がすげえ人がいたりとか、いろいろいて、月って昔からいろいろ、関係する話が多いんで、ちょっとそれ最近深掘りしてて、ちょっと今日話させてもらったんですけど、
ドラゴンボールもね、月見たら大猿になるもんね。
思いますね。ドラゴンボールの世界で月2回破壊されてますけどね。
そうやな。
月復活してんだ。
でも、1700万ゼノンを超えるブルーツ波があればね、また大猿になれるから。
そうですね。人工 的に作り出して。
そうです。作り出せますから、もうサイヤ人は。
すごい、サイヤ人。
そうですよ。
え、
ただ、月
月
に関係あるね、多分。
地球はありますからね。
やっぱりさ、月って言ったらさ、やっぱ女の子は生理なんだけどさ、それで思い出した、生理って移るって言われてるのね。なんかよく、今日生理になっちゃったって女友達同士で言ったりすると、それが移るの。なんか自分がもうすぐ来そうだなってなった時に、そういう話聞いちゃうと、もらうから言わないでみたいな、本当にこれあるあるで、多分、どの女性リスナーさんも今うなずいてると思うんですけど、で、それが科学的に証明されてなくて、一説で言われてたのは、脇の下になんかフェロモン、アポクリン腺が通ってて、なんかそれを嗅いでしまうと、なんか反応して、 で、でも今はフェロモンが人間にはないとも言われてるし、その、うん、脇の下嗅いでるわけじゃないから、友達のトイレとかでさ、はい、話してるぐらいだから、
はい、
それもちょっとどうなんだろうって今言われてるのと、あとネズミってその動物実験で同じカゴの中で暮らしてる、ね、メス同士のネズミが同じ生理周期になったっていう結果もあったりして、
へえ、
だから不思議だよね、その月関係なくなっちゃったんだけど、まあ、月といえばルナルナで、
月そうですね、
そう月は生理で、そう生理といえばみたいな感じであるんですけど、あとこれも完璧にあの都市伝説なんですけど、タカ&トシさんのタカの顔を見ると生理痛が和らぐっていう、
ですかね、
噂があった、そうそう、思い出した、
どんなどんもうその竹本ピアノのね、はい、CM みたいな、赤ちゃん泣き止むみたいな、
そうそうそうそう
そう、そう
らしいですよ、砂嵐しか知らないですね、
あ砂嵐もあるんか、
あのポイズンのさイントロ聞かせるとどんな赤ちゃんも泣き止むみたいのもありました
よ、はい、マジっすか、
最近、
そうあのツイッターに動画が上がってて、
はい、
なんかあるね、周波数かな、それこそ、あとミラーリングみたいなことで、はい、人がさリップクリームを例えば塗り出すとしたら自分も塗っちゃうみたい な、はい、なんかそういう人の行動に、そうそう、釣られる。
ああ。
行動習慣みたいな。
ミラーリングって言うんですか？
ミラーリング。本当は、ミラーリングっていうのは、好意を持ってる相手に対して、そういうことをすると、はいはい、なんか、自分とシンパシー感じるようにっていう、その心理的商法なんだけど、
はい。
相手のあくびとか、それこそ、なんだろう、一緒にご飯食べてて、サラダ食べ出したから、私もなんとなくサラダに手出しちゃうみたいな、それもミラーリング、意図してなくても。
へ、はい、そうなんですね。
満月。あ、うん。
ヒューズとかも黄金比とかあるじゃないですか。その、3対7の割合とか、ね。で、地球って、その、うん、あの、海面、あの、うん、海面が陸地に対して 70% なんですかね。で、3対1の割合で7水分なんですけど、
うん、
人間もその生まれた時って大体3対7になってるんですよ。
で、水が7ってこと？
水が体の中の水分が7で、
はい、
ほんで子供とか大人になっていくにつれて、いずれおばあちゃんとかおじいちゃんになるじゃないですか。
うん、
はい、
そしたらその比率が五分五分になるんですよ、大体。水分がどんどん減っていくっていう。
高さや。
はい。で、その月の引力を一番感じる、その、子供から成人の時ですかね。成人ぐらいの時、うん、生理が始まる。
うん。
で、の時がちょうどその、潮の満ち引きの、その、地球の7対3とかの引力と同じぐらいになるみたいで。
うん。あ、影響を受けやすいってことだよ。
多分そうじゃないですかね。一番影響を受けやすい。あの割合が3対7なんじゃないですかね。
その数字も引っかかってくるんだね、じゃあ。
そうなんですよ。ちなみにカルピスの黄金比もだいたい水 65% ぐらいらしいです。
へ
え。なんかね、みたいな。なんか全部その法則になるみたいなのあったよね。
だってビールもね、あの、泡と本体で73ぐらいがちょうどいいんですよね、はい、確か。
おぉ。
そうなんですね。あ、七三分けって言いますね。
うんうんうん、
もっとちょうだい、そういうの。
あるかな？三三七拍子とか。
あー、すごい。
あ、はい、アメとムチで、ムチさんみたいな。違うか？
ん？
なると思いました、そろそろ。
さすが、黒毛。
すいません、狙ってちゃいました。うん、はい。
まあ、でもあれですね、ななみさんって名前の方は、じゃあもうその時点でもう七三ってことですね。はい、
そうですね。もう、満月の日に暴れ出すみたいな感じちゃいます
か
ね。
やめんかい、やめんかい、もうそんなもん。
あ、やめてきます。満月の時って、あの、その、殺人率とか交通事故上がるって言ったじゃないですか、出産率とか。うん、
はい、
で、そもそも人間の脳みそが結構その、水分含んでて、で、それが影響して、その、感情が高ぶりやすくなったりするんで、株も上がりやすかったりするらしいんですよ、株価。だから株をちょっと買っちゃったりとか、あとギャンブル行きたい人っていうのは、満月の日にギャンブルに行きたい衝動に駆られたりとか。 なんかいろいろです。
はい、この間出たフラワームーンでしたっけ？
はい、一昨日ぐらいの、
の時はもうあれや、もうみんなもうなんかその衝動に駆られてたんかね。
いや、何かしらもうムズムズしてたんちゃいますか？
なるほどな。
いろいろあるよね、ストロベリームーンとか最近。
はい、もう最近名前つけたらいいと思ってますから、もう満月に。
誰か言うと思った。
うん、でもなんか、本当にあの月って、僕たちは月って教えてもらってますけど、うん、
はい、
あれ月なんですかね、うん、
そこですよね、そもそも。
うん、どうなんですかね、いや、わかんないです。なんか、いわゆる一番星って言われてるものがあるじゃないですか。
はい。
あれは何なんですかねとか。
一番星よ。北極星？
はい、はい。なんか疑ってみたら、そういうなんとか謎ですけど、うん、わかんないです、はい。もしかしたらその一番星って言われてるものが月っていうもので、
はい。
わかんないですけど。
ああ、はい、あれですよね、太陽系にある惑星とかって全部もともと地球やったっていう説もありますよね、う
ん、あるあるあるあるある、そうなんですよ、
破壊されて繰り返して、まあ今上たちがやろうとしてるようなことみたいな、
うん、うん、だから月ももしかしたらそのうちの一つの惑星で、
はい、
わかんないですけど、ああいう慣れ果ててしまったああいう姿になっている、
はい、
あれの果てがここだって、はい、
去年の5月の時点で NASA の発表で月が徐々に縮んでいるって、
え、
あかんやん、
ニュースあった。
今縮んでたらね、全体のバランスがおかしくなるのに、そのあれどうしてくれんねんって話ですね。
月面にシワができたり月震が起きたりしている、地震みたいなことかな。
あ、でも月の、
うん、
いつやったかな、2010年ぐらいに、うん、その何やったかな、日本の忘れちゃったな、防災科学研究所みたいなところがあるんですよ。
はい。
ここに。で、2010年の1月に防災科学研究所っていう、その地震とか災害について調べてる研究所が、その満月は地震に関係してるって、もうすでに発表してるんですよね、その時に。
あ、そうなんだ。
だからもう月っていうのも一応研究対象に入ってるみたいです。地震に対して。
次回の、っていうか満月の日はじゃあ要注意や、基本的には。
そうですね。動物とかも結構荒ぶれるみたいで。
うん。
だからその猫とかの事故率も、うん、猫とか犬とかの事故とか怪我するのも満月の3日前後が多いっていう。まあこれは、説の一つですけど。
この間、満月終わってる、はい、5月の7日が満月だったから、次は6月の6日だね。
6月6日。
66ってことですか？
そうですね。ちなみに23日が新月で、新月のさ、はい、デクラレーションって知ってる？私しばらくやってたんだけど、スピリチュアルな世界では、新月の日ってなんか不思議なパワーになるから、なんか自分のやりたいこと、はい、10個まで、はい、10個に到達しなくてもいいんだけど、願いを書くんだよね。私、それを、例えば、はい、私は10キロ痩せたいとかだったら、痩せたいじゃなくて10キロ痩せるっていう言い方、その暗示だから、はい、痩せたいっていう、うん、I want to の状態を維持しちゃうから、もうやりきった、はい、貫通したっていう手で書き続けるの。私はなんとかの CM に出るとか、
はい、
そうそうそうそうっていう、なんかデクラ、新月のデクラレーションって言って、なんかこう魚座の、例えば今月は魚座が強いですとか、今月はお羊座の月だから、なんか、平和を願うものが叶いやすいとか、なんかいろいろあるんですけど、それをね、うん、1年、はい、2年ぐらいやってたけど、
はい。
叶ったのかどうかちょっとよくわかんない。
その夢覚えてるんですか？
覚えてないね。見直しすればいいのか。あ、でも、
叶ってるかもしれないですよ。
1個ぐらいは叶ってるかな。
なんか一応その満月と新月の違いっていうのが、
うん、
まあ、これちょっと科学的になっちゃうんですけど、太陽と地球と月があれば、
うん、
この太陽と月の間に地球が挟まれてる、サンドイッチされてる状態が満月なんですね、
うん
うん、で満月っていうのは満月の満って満ちてるっていう意味で、その満月の満って満了っていう意味が含まれてるんですけど、
うん、
だからパワーがめちゃめちゃ溜まってるっていうことで、感情が高まる月って言われてるんですね。
うん。
なんでその満月っていうのは、の日には口論は避けた方がいいとか、別れ話はやめといた方がいいとか、なんかいろいろあるんですけど、
うん、
その悪くなっちゃうんで、あの、高ぶっちゃって。
うんうんうん。
っていうのが満月で、新月っていうのは逆に、
冷静？
太陽、月と太陽と、あ、順番的に言ったら、太陽、月、地球の順番で一直線に並ぶ。
うん。
を新月って言うんですけど、
うん、うん。
新月の日っていうのは逆に、空っぽというか、空っぽではないんですけど、新しいものをいっぱい吸収できる月って言われてて。
なるほど、ね。
だから、その、何かスタートしたいとか、始めたいとか、あとは、なんか、わからないですけど、自然史が多くなるというか、
うん。
こ何事も受け入れやすくなるというか、受け身というか、なんていうんですかね、難しいですね。受け身。
風だね。
風ですね。
うん、うん。
みたいな感じの、あれがあるみたいです。パワーが。
逆だ。満月の逆と考えれば。
うんうんうん。
思いますね。
うんうん。
パワーかスポンジかみたいな感じですね。
満月の時にさ、財布振るとお金が貯まるっていうジンクスあったんだけど、あれも、じゃあ、なんか関係ある？
どうなんですかね。僕、おかんに昔言われてよくやってたんですけど、
うん。
貯まったかどうかはわからないですね。貯まって。溜まってなかった未来と両方見れたら比べれるんですけど、
ね、何だったんだろうねあれ、うん、
なんですかね、今でもやってると思います。
あ、振ってでもそうだよね、うん、そのエネルギーに満ちるっていうところだから、その、はい、財布を元気にするっていうことでは、はい、振っていっぱいこのエネルギーを浴びさせるっていうのって考えたらなるほどなって思ったけど、うんうん、
はい、関係してそうですね。
皆さん
っていうか、
なんか、はい、あ、じゃあね、農家の方とかもいらっしゃるからさ、聞いてる方で、その、はい、月、
うん、
月の関係性と植物とかも面白いかもね。
ああ、そうですね。
うんうん。前ちょっと話に出たけど、朝顔はさ、朝咲くんじゃなくて夜の光はもしかして闇ないように閉じてるんじゃないかっていう説。
ああ、言ってました。
うん、あれ面白かったもん。なんかそういう話やったら聞きたいなっていうってことで。
いますね。
うん。
とか、これをきっかけにちょっと月と植物観察してもらって、なんかちょっと気づいたこととか。
うん。うん、
都会にいる僕らじゃ気づかないことを教えてもらえると嬉しいですね。
そうですね。
ですね。はい。じゃあ、今日はここまでで。
はい。
また、
はい。
はい、来週、お願いします。
はい。
公式 Twitter、Instagram ございますので、気が向いたらフォローしてください。YouTube もやっております。生配信が突然あるかもしれないので、ぜひチェックしていただけると幸いです。また、メールアドレスもございますので、club369podcast@gmail.com です。
はい。
サッカー選手みたいになっちゃった。はい。では、神は細部に宿る、ミース・ファンデル・ローエ。それでは、また。さようなら。
さようなら。
なら。